平田仁と申します。平田歯科クリニックの院長をしております。5年前ですからね、今と変わらず、私は、歯科クリニックの院長で、まあ、忙しく毎日患者さんを見るような普通の歯医者でした。今もそうですけどね。はい。
はい、
もう、初っ端から、もうコロナ、私にとってのコロナという話をさせていただくと、もう母親の死、それからクリニックを閉めざるを得ないという状況のダブルパンチで、とても辛い時期だったなと今思い出しますね。はい。ちょうど、いわゆる第一波で、で、その頃もう、タレントの志村けんさん亡くなって、みたいなことで大騒ぎになって、もう、どんどん喋っちゃいますと、うちの母が亡くなったのは4月の28日でした。病院を閉めたのは5月いっぱいとかでしたかね。そんな状況です。
はい。はい、お母様はコロナの感染でということなんですね。
そうですね。まあ、高齢ではありました。85歳で。まあ、それほど全身にどうということはなかったんですけれども、感染してしまいましたね。はい。残念です。
はい。
今の、母の話で、亡くなったのは28だった日でしたが、まあ、それまでに母は、杏林大学に入院させていただいて、約2週間ぐらいは、もう必死に、できる限りの病院の方で治療を受けさせていただきました。2週間だから、4月の15日前後だったと思います。もう、自宅で咳が止まらない状態の母を最初おかしいって言い出したのは医者である僕の妹なんですけど、おかしいからお兄ちゃんちょっと来てって呼ばれて、もう咳込んで止まらない母の状態でしたね。いろいろもう、まあ、例えばその時点で、血中酸素なんかは調べて、95ぐらいでしたかね、だいぶ落ちてるね、なんていう話をして、すぐにはコロナだとも思わなかったんですけれども、まあ、丸1日2日、その咳の出てる状態を、妹と2人で看病したもんですから、その時点で僕らも、感染を起こしたんだと思うんですけれども、母がそこからすぐ入院させていただいて、2週間闘病、まあ病院で仮療を受けてる間に、私と妹も発病しだしまして、なんていうんですかね。SPO2 は下がるんですよね。普通に、もう、その時点でもう病院は閉めてましたよね。で、僕はもう、家族と離れて、ここです。ここです。生活をしていて、ここでの生活が1週間か2週間かあったんですよね。
待合室。
待合室にここにベッドを置いて、はい、はい、クリニックで、そう、一人隔離生活をしていて、指導挟んで自宅があるんですけど、そこから、家内に、ご飯持ってきたからねって言って、その、エレベーター降りたとか、置いといてもらってで、しばらく行ったら取りに行くみたいな、そういう生活を、1、2週間ここでやってたんですけど、やっぱり、妹の方が、急激にやっぱり熱と、熱ですね。そう、熱発するんです。その頃の、よく言って、ってたと思うんです。37度5分が境界線で、7度5分以上出るといけないっていうのはよく言われてたと思うんですけど、本当にそういうポト ポーンって上がるんですよね。上がる日が来て。で、妹は先にそうなんだ。お兄ちゃんダメだわ。これはかかってるわ。っていうことで。まあ、それまでも、もう毎日のように母親のことと、まあ、自分たちの体調病状を、教理の先生が、毎日電話連絡をしていてくれたので、今日は大丈夫ですとか、熱はいくつですとか、いうことを伝えながら、ここで隔離生活で。母親が亡くなった日はまだ僕はここにいたんだと思うんですよね。その後ですね、その後すぐに兄弟揃ってお世話になることになって杏林に行きましたね。もう杏林病院に行くときにはもう歩くのもここでこうやって座ってたりする分には割と平気だったんで、平気なのになぁなんて思いながら、ただもう立ち上がって歩くとなるともうすごい足が重くて肺がやられてるんですよね。酸素濃度が下がっていてもう息が苦しくて少し歩くともう倒れそうになるみたいな状況で、なんとかでも家内に車で連れてってもらい、窓を全開にして走るんですよね。で、まあ病院に、もうその時点で、でも、杏林大学病院の感染科というか、の係の部屋をもうごった返していて、もう戦場のようでしたね。あの中で、本当によく入院もさせていただいて、丁寧に見ていただいたなと思いました。いや本当に正直今だから言えますけど、あ、このままこう死んじゃうかなというのもありましたし、悩みましたね、いろいろね。そんな考えることも病気をしなければなかったかなと思いましたけども、まあ酸素濃度はですね、だんだんでも過量してて上がってですね、僕はその頃アビガンという薬を飲んだんですけども、その後々アビガンは効いてなかったっていうなんか、報道ではあるんですけど、僕は気持ち的にもアビガンに直してもらったと。いっぱい飲まされたとか飲んで、もう何錠も10錠近くガバガバ飲むような飲み方をして。でも、割合それで楽になり、2週間後にはその、ああ、そう、毎日コロナの PCR 検査を受けましたね。毎日じゃなかったかな、2日に一遍ぐらい。検査をして、陰性になるまでいてねっていうことで、だんだん元気になって、もう今日は大丈夫だろう、今日は大丈夫だろうみたいなのをやりながら、でも僕はちょうど2週間ぐらいで、先生陰性になりました。よかったですね、みたいなことで。妹の方が先に入院したんですけど、僕の方が先に退院して、妹はなかなか陰性にならず、また1週間ぐらいの、その一週間も彼女はだいぶ辛かったですけど、なんとか二人と戻ってこれました。そんな状況です。まあまあ立派にくにはならず、まあ冷静に対応はできたかな、まあこれ以上のことはできなかったかな、ということはできたので、まあそれで結果、まあ健康に、あまり後遺症にも悩まされず帰ってくることができたので、よかったなぁとは思いましたね。思います、今でも。はい。歯科の治療に関しては、あまりコロナの前後で、いわゆる感染防御対策は変わらないのです。うん。例えば、アクリル板を置いたりとかっていうことは、コロナ後再開するにあたり準備はしましたが、例えば道具の滅菌ですとかっていうことは、あまりその前後で僕自身はあんまり変えてないんです。というか、歯科の先生にお聞きするにあたり、まあ例えばその普段はしなかったフェイスガードとかは、皆さんしていらっしゃいましたし、やっぱりその感染を徹底的にやるっていう先生は あの防護的なね、よく見られた白いガウンのようなやつを着て治療されてた方もいらっしゃいましたけど、僕自身はあんまりその仕事においては感染をこれ以上防げないぐらい普段からやっているので、そうなのでこれ以上はやりようがないよねという考えのもとで、あまり変プラスすることもないよねっていうようなことで仕事は再開しました。あのでも そんなところなんですよね。実際その何ヶ月も経って鹿からまでそのクラスターのような集団感染が起こらなかったというのは、僕はあの歯科医師会の今副会長で、その時も理事かなんかはしてたと思うんですけど、会を代表して何か意見をするときには、歯科での感染は起きてないから、まあそれまでの歯科でのその感染防御策というのが普段の治療においてのスタンダードプロプリコーションがうまく機能していたことの証明だというこの話をちょっと偉そうにしてたのを思い出しますね。でもそういうふうに僕は思っています。あのなんだろうな、普段からそのね、飛沫感染ということに関しては先生方一人一人がものすごく気を使っていて、十分な対策がされていたんだなって思っています。
はい。一般の人がそこから学べるようなことがあれば、ぜひ教えていただきたいんですが、一般的には手洗い、うがいって言われていますけど、はいはいはい、そういうところ以外におそらく何か。
いやー、でも、それでいいんだと思います。例えば、あの、口の中に入る器具は、毎回一人ごと、あの、オートクレーブといって完全滅菌をしますよね。だけど、それを、例えば、街のレストランや、まあ、小さなカレー屋さんでもいいですけど、スプーンを一本一本滅菌しませんもんね。なので、まあ、ここでは行っていますが、万が一に備えてそういうことをしますが、でもそれをあまり家庭とか一般に落とし込むのは必要はないかなと思います。マスクはするかな。ねえ、ここではマスクはしますね。
あとアルコール消毒をすごいこまめにするとか、そういったことは関係ありますか？
その時期はやりましたね。あ、そうですね、ちょっと忘れてますね。でも今はそれほどではないね。それ以前の状況で、まあ十分なのかな。そこでも、そのレベルでも、あの十分感染対策にはなってるとは、あの、考えております。教訓、まあでも感染症、そうやって未知のウイルスによって、で起こる病気というのはまさにあるんだな歴史の中で起きていることではなくて実際起こるんだなそれもすごい恐ろしいんだなっていうことを身をもって体験してしまいましたね。そういうふうなことはあのバカにはできないなって思っています。まあ、感染という意味では、空気感染とか飛沫感染とかね、いろんなその感染の様式があるんですけど、まあ、おそらくでも同じようなね、コロナの時の飛沫感染とかっていう、唾液とかの体液に触れると感染するっていうことであれば、いや同じですけど、まあ、マスクをするとか、まあ、そういったことは、あの、早い段階ですね。本当早い段階から、気をつけていただけたらなと思いますね。まあ、マスクがなくなりましたね、あの頃ね。
そうでしたね。
あ、だんだん思い出してきました。そうでしたね。ここでもうマスクは結構あの時期在庫がたくさんあって、患者さんに分けたりとかね、してましたね。やっぱ感染、そうだな、多くの方の感染予防ってマスクが一番有効なのかな。うん、あの1ヶ月半かな、1ヶ月か1ヶ月半休んだんですけど、まあ、休むにあたってはその僕一人でここに寝てる時に、あの休業始まった時に電話をしまくって患者さん予約入ってるんですよね。2週間分ぐらい入ってるんで、これこれこうで僕は感染してるかもしれないから病院閉めるからって電話しまくったですよね。あれもあれで大変でしたんで、いつ再、本当いつ再開できるかわからないから他の先生に連絡しとくからそっちへ行ってくれとかいう話をしました。で、分かりましたっておっしゃる方もいれば、僕のことを気を使っていやいやいや先生じゃないとダメだから待ってるから早く開けてくれっていうような方もいて、ちょっと涙が出ましたね。
そうですね。
ね、ちょっとありがたかったですね。嬉しかった。
はい、思います。はい。
まあ、今でも本当にね、その例えばコロナは中国から発生したとかね。真相はわからないですよね。WHO も相当入っていって、どこから始まったのかみたいな調査をしたですけどね。今後もどんな、もしかしたらそうやって人為的なことでもそういうウイルスなんてできることもありますよね。世界情勢、今すごくね、不安定なので、どこの指導者がそんなことをしても、起こりうるなんて考えたら恐ろしいですし、こんなこと言ったらキリがないんですけど、でも皆さんやっぱりあの自分の身はね自分で守らないといけないので、情報をねあの皆さんあの聞き漏らさないようにして、ぜひ前もって気にしていければ、言っていただければいいなと思いますね。はい。
ありがとうございます。
はい。はい